市長と語ろう。今日のお客様は株式会社花ビランドの海老岡達也さんです。花ビランドは島田市が蓬莱橋周辺の利活用を検討するため社会実験として蓬莱橋右岸水辺イベントを行った際、世界一蓬莱橋のキャンプ&マルシェを企画し、このイベントに参加されました。そこで今回は市長と蓬莱橋右岸水辺イベントについてをテーマに語り合っていただきます。
海老岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日は、大井川右岸の社会実験で行いましたキャンプ&マルシェイベントを中心にですね、花ビランドさんのお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはですね、花ビランドのご紹介も含めて、自己紹介プロフィールをよろしくお願いいたします。
はい、株式会社花ビランド代表の海老岡です。もともと花火の製造メーカーで花火作りを学び、花火大会の責任者として、たくさんの花火大会をプロデュースしてきました。そんな中でですね、もっと楽しく、そしてもっと面白い花火をたくさんのみんなに届けたい、そういうような思いから、独立しまして、株式会社花火ランドを立ち上げて、今期で10期目になります。静岡県内だけでなく、北海道から九州まで、たくさんの場所で花火の打ち上げを行っています。その他ですね、太鼓や演劇といった異業種と花火のコラボレーション、あと花火の他にもですね、マルシェやライトアップショーなど花火ランド独自で企画運営するイベントをたくさん開催しております。
はい、ここ何回かバラの丘公園でも、
はい、
ね、
やらせていただいてます。
花火を、あれも素晴らしい、短い時間ではありますけど、まさにショーという形で音楽と花火のコラボレーション、私も楽しませていただいています。はい、それに山形県の酒田市で行われている、毎年やっている大きな花火大会にも出ておられるそうですね。
そうですね、はい、非常に大きな花火大会でして、
はい、
花火ランドとしてはプロデュースを、全体のプロデュースをさせていただくような形で参加しています。
あ、そうですか。そんな大きな花火屋さんがこの島田にあったということを皆さんご存じないかもしれないのでそこのところも合わせてですね、今日はアピールをしていただければと思います。はい、さて、昨年の11月に開催した蓬莱橋の右岸でのキャンプ&マルシェイベントについてですね、開催に至るまでの経緯や当日の様子、そしてやってみて手応えはどうだったか、そんなお話をしてください。お願いいたします。
はい、もともと島田市の観光課さんから、蓬莱橋右岸降水時期を使ったプレイベントのお話をお聞きしまして、キャンプとそしてマルシェの企画を提出させていただきました。実際マルシェの企画としてましては、島田市で何度も、花火ランドとして実施したことがありましたし、キャンプ&花火ということで、キャンプに花火を一緒にできないかっていう、そういう企画はですね、自社で何年も前から計画していて、なかなか実現できていなかったもんですから、非常に嬉しいお話でしたし、嬉しい機会をいただけたかなと思っております。キャンプとあとマルシェのイベント当日なんですけれども、右岸の蓬莱橋右岸ですね、
はい、
の整備がまだなかなか進んでいない中、
はい、
さらに当日はですね、非常に強風で、
はい、
なかなか駐車場とかあと資材の搬出入ですか、そういったものでなかなか大変な部分も多かったんですけれども、その観光課さん、また地域ブランディングの方、いろいろな力をお借りして、なんとか実施しまして、子どもさんからお年寄りの方までたくさんの方に来場いただいて、非常に楽しかったっていう喜びの声をいただいて、本当に実施できてよかったかなと思ってます。
そうですね、はい、私はお泊まりをした翌日のですね、
はい、
昼近くになって出かけました。それでもうキャンプの方たちは解散してたんですけれどもね、四輪駆動車に乗る催しもあって、
あ、ありました、ね、
水陸両用の、はい、車に乗せていただきました。
あ、そうですか。
はい、 楽しかったです。で、普通のキャンプ場ってなかなか花火は打ち上げられないんだそうですね。森がすぐ近くにあるとか、そういった理由で、
そうです。
あそこはできるんですか。
河原でなかなか燃えるものもないもんですから、
はいはい、
あそこでしたらキャンプと花火と、
なるほど、
一緒にできると。
そういう意味では蓬莱橋の右岸というのはよそのキャンプ場にはない、うん、魅力というか特色があるということですよね、うん、
非常にあると思います。
そうですか、はい、その点もですね、新しい気づきとして本当に嬉しいお話だなと思いました。少し、キャンプ場としてはですね、山の木を伐採するぐらいのことをした方が日が差していいかなと実は思ったんです ね。季節にもよりますけれども、午後早くから日陰になってしまうとかね、そういった課題もあると思いましたので、さまざまなことをまずはやってみて感じるところから改善をしていきたいなと思いますし、令和4年今年からですね、5年かけて、蓬莱橋右岸側の整備をしてまいります。降水時期だけではなくて道路の整備もしないとですね、なかなか左岸側とは違って入っていけませんので、車で入っていけるような整備をしてまいりたいと思っております。さて、花火ランドとしてですね、様々な現場を経験されてきたと思いますが、その中で印象に残っていることや、イベントを開催する上でですね、ヒントになるようなことがありましたら、教えていただけますでしょうか。
はい、花火ランドとして創業当初はですね、花火大会というよりもですね、企業や個人の主催するそういったイベントで花火の演出をさせていただくようなことが非常に多くありました。今までそういったところは花火を打ったことのないそういった場所でして、その主催者の方と一緒にですね、ゼロからそういったイベントを作っていくっていうことが、自分たちがその花火の製造メーカーにいた時にはなかなか考えたことのないような、そういった知識やアイデア、たくさん吸収する、そういう出来事になったと思います。そういった経験で、その自分たちがですね、花火屋さんにいた時にどういったその狭い考えで、どれぐらい狭い考えで花火を演出して打ち上げを行っていたかっていうことに気づくことができました。今ではですね、その花火打ち上げる花火ですね、それはその非常に楽しいものだし、もっと今よりも可能性のあるものだなっていう、そういう気がしてます。
そうですね、
はい、
花火ランドって聞いて花火を作ってる会社だと思ってるかもしれませんが、はい、花火を作ってるんではなくて、花火を含めたさまざまなイベントや花火大会のプロデュース、はい、あるいは演出をする会社ということですよね。
そうですね、はい、おっしゃる通りです、
はいはいはい、まず皆さんにはそこを一つ押さえていただきたいと思います。で、花火って音楽に合わせてこう踊るようにといいますかね、いろんな演出がされていますが、ああいったものはコンピューターでプログラミングしているんですか。
そうですね、コンピューターで本当にコンマ03秒ぐらいの感覚を持って制御できる、そういう、 こう緻密なものです。で、音楽とシンクロするのはもうタイムコードと呼ばれるものを使ってまして、完璧に誤差なく制御できるような、そういうプログラミングされた花火です。
はい、着火といいますか、火をつけるのも自動なんですか。
自動です。
そうですか、
はい、もうボタン一つ押すだけです。ただその前に前段階としての準備プログラムも含めて非常に時間がかかります。
そうですね、
現場でやることは少ないですけれども、その前が非常に長い期間が必要になります。
なるほどね。当日火がつかなかったら大変なことですもんね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。蓬莱橋右岸を含めたですね、島田の魅力や将来ということについて、海老岡さんが感じている可能性についてですね、お話ししていただけたらありがたいなと思うんです。こんなイベントやってみたら面白いんじゃないかななんていうアイデアもあったらですね、ちょっと教えていただけますでしょうか。
はい、蓬莱橋右岸の整備、これから進んでいくかなと思うんですけれども、はい、いろいろなイベントであったり、その憩いの場であったり、新しいそのオープンスペースとしていろいろな形で活用することができるんじゃないかなと思っています。またこの間開催させていただいたようにキャンプ場としても 運営することができれば、先ほど市長がおっしゃったように、あのキャンプと花火とあの同時に楽しむことができる、そういったその全国的に見てもですね、非常に特殊でスペシャルな場所になりうると、その新橋市の観光をアピールすることができる一つの拠点ができると思いますし、右岸にできるということで、右岸と左岸の連携、またそこの蓬莱橋にそういうキャンプ場があるということで、あのいろんな新橋市の他の観光と の連携が取れるようになるんじゃないかな、そういうふうに思ってます。
そうですね、 ありがたいことだなというふうに思いますし、今キャンプブームですものね。
そうですね、
キャンプ場大変に混み合ってますし、一人でキャンプに来られる方も多くなって、昔とはキャンプの形態そのものが変わっています。グランピングなんていうのもつい最近島田でもオープンいたしましたけれども、手ぶらで来て、キャンプを楽しむというようなことも人気になってくるということで、お泊まりをする形態がですね、随分昔とは変わってきて、より、個人というか団体というか家族というか、小さなその自分たちの楽しめる空間を作っていくという意味では、キャンプというのはこれから多くの方々に、今までやったことのなかった方にも楽しんでいただけるツールかなというふうに思いますね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。その花火もですね、私時々思うんですけど、最近の花火は毎年見たことのないような色であったり、デザインであったり、すごく進化しててですね、多分江戸時代の人が見た隅田川の花火大会と今の花火大会では随分違うんじゃないかなって思うんですが、このあたりの花火の進化については、もし教えていただけることがあったら。
そうですね、はい、その花火の進化、今は本当に日本の花火は世界の最先端、その花火一玉の技術としては本当に世界一のレベルだと思うんですね。なかなかこう島田では見れないようなそんな玉も全国にはありますし、その色、その変化の仕方ですね、それがもう本当に昔とは比べ物にならないものができていると思います。そして今はその外国ではもう少し花火はエンターテインメントとして その色合いが非常に強いので、そういったところを日本の花火が吸収しようとしている段階に来ているのかなというふうに思います。いろんなものとのコラボもそうですし、花火独自のこう何ですかね、使われ方というか演出の仕方というか、そういったものも考えられているんじゃないかなという気はしてます。ただ打つんではなくて、お客さんをより楽しんでもらうために演出を作っていく、そういったものに変わりつつあるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、そうすると夏の花火大会じゃなくても、冬にもですね、実は初倉地域の子どもたちが中心になって、本当に寒いクリスマスの日にですね、はい、花火大会やったんですが、凍えるほど寒かったですが、でも冬の夜空の花火は綺麗でした、うん、夏とはまた違う空気の澄み方をしていてですね、感じ方も違うなと思いました。多分1年を通してのね、エンターテインメントとして花火はもっともっと活用されるべきもので、うん、夏に限った話ではないっていうことですよね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います、はい、
まさに音楽だとかそういったものとのコラボレーション、そしてどんな企画と合わせるかということで、随分、うん、幅広い演出ができるのではないかなと、はい、今日お話聞いててつくづく思いました、はい、また全国大会をプロデュースするような花火ランドさんがこの島田市にあるということも、はい、市民の皆さんに知っていただくいい機会になったんじゃないかなというふうに思いました、
は
い、
ありがとうございます、う
ん、今日はどうもありがとうございました。
とんでもないです、こちらこそありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
今日は株式会社花火ランドの海老岡達也さんをゲストにお招きして、染谷市長と蓬莱橋右岸水辺イベントについてをテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。